どうも
どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
山です。
あれなんかあれ
声がちっちゃいな
あ、声がないっすね。
いないね、こうい
ないっすね。
どこ行ったの
なんかね、まだなんか布団の中にいるっていう
あれですね、おなじみの
おなじみの
高
さん、はい、さん、
はい、やってしまいました、
はい、やっちゃったの負けで、はい、
久しぶりだね。
久しぶりですね。
昔はね、外出するたびにいつも遅れてね。普通に来ると逆にびっくりする。
あ、いるみたいな。はい。まあね、ちょっとお疲れになるかもしれないですけど。はい。で、今回はですね、ちょっとまだ相変わらず映画をちょっと見に来てですね。
そうなんですよ。で、タカさんとね、見に来ようと思ったら、2人しかいないと。タカさんが寝坊だということで急遽呼びました。
そんなことはない。はい、じゃあゲストですね。はい、春さん。
春です、よろしくお願いします。
はい、はい、どうも。
いらっしゃいませ。
どうもどうも。
そうですね、夏以来ですね。
ああ、そうですね、バーベキュー以来ですね。
バーベキューですね。
そうですね。
はい、今回は、まあ、映画ね、を見に来たんですけど、まあ、映画のと別にですね、今回は毎年恒例 の日経トレンディ の、
はい、
ランキングの回をやるということで、
はい、
で、まあ、トレンドといえばね、これ春さん多分ね、なんか話がちょっと乗れるんじゃないかなと思って、ちょっと ね、はい、
う
ん、ぜひちょっとお呼びした感じだったんですけど、
はい、俺の場合はもう何も答え、無言の回だから。俺一昨年の分出されても普通に違和感なく受け入れてると思う。
宮山さんただなんか局所的に集中的に詳しかったりするから、それでも宮山さんのなんていうの、その金銭に触れるとこじゃないとなんか分かんないっていうところで、
どこ行くとこうトレンディーな、
そうそう、
女子、
はい、
アラフォー女子。
トレンディーってのは一人多分分かるかなとは思います。
そうそう、はいはい、うん、そう、ちょっとね、ラジオ時のトレンディーエンジェルがちょっと来たということで。
トレンディーエンジェル大丈夫これ飛ぶことも
ある。結構ロレスターみたいになった
のが
今ね。
これ
地毛
ですよ。
あ、そうか、別の意味がちょっと。
トレンディーエンジェルはちょっと髪の毛
薄くなりますね。はい。でですね、今から映画見るんですけども、はい、何の映画か。はい。今回はですね、はい、エベレスト 3D という映画を、はい、見に行きました。
はい。
はい、これはですね、まあ、要はエベレストっていうね、山がありますけど、そこに行、
は
い、くような登山隊の話なんですよ。
はい、
で、まあ、
実はですか。
実はです、うん、ちょっと説明しますね、はい、世界中の登山家を引きつける世界最高峰のエベレストで、1996年に起きた実話、
は
い、
1996年。
あ、結構近い。
結構近いですね。
そうなんですよ、うん、を、実話をベースに、まあ、3D で映画化したサバイバルドラマと、
はい、
で、まあ、キャストもですね、ジェイソン・クラーク、ジェイク・ギレンホール、ジョシュ・ブローリン、サム・ワシントン、キーラ・ナイトレーと、まあ、アカデミー賞俳優をですね、そうした、まあ、結構実力派が揃うということ でこの映画ですね、
はい、
まあ、とにかく演技というよりはもうなんつうの、ジェットコースタームービーというか、その
ハラハラドキドキ
ハラハラドキドキを 3D で体感して怖がるっていう感じのタイプの、
それが楽しいですね。
はい、うん、感じですね、うん、で、まあ、そんな感じでちょっとね、そういうハラハラドキドキ感をちょっと共有しようということで、今回ちょっと見に来ました。
なるほど。
はい、
3D だと聞いて 3D メガネを持ってきました。
あ、マジですか。あ、もう借りるようにしてた。あ、大丈夫です、わかりました。オッケーです。
わかんないけど、
うん、はい、
ちょっとこれぐらい気合を入れてきました。
はい、じゃあですね、ありがとうございます。じゃあ今からですね、早速見に行くので、ちょっと後々の我々がどんな体験をしたのか、はい、今から山登ってくるので、はい、
エベレストに、
ね、エベレスト行ってくるぞということで、はい、じゃあ行ってきます。タカさんは遅れてきます。はい、ということでですね、映画を見終わりまして、
はい、
今カラオケの方にやってきました。
はい、
はい、
いやー、濃厚な映画だったね。
あのね、うん、このおっさん見てねえんだよ。東宝シネマズな、30分過ぎると途中入場できないんだって。
そうなんです、
うん、
おっさん起きたのもう遅すぎたんだよ。
まあ、集合時間超えて起きたからね。
東宝シネマズの人が、うん、少しぐらいだったら、じゃあ、私、ちょっとね、頑張って、ちょっと上に交渉してみますんで、うん、ちょっと待っててもらいます。多分、少しだったら遅れてきてもね、大丈夫だと思うんで、でも、本当はいけないんですけど、ちょっと待っててくださいって言ってる間に、うん、じゃあ、高橋さんに連絡して、うん、どのぐらい遅れそうって言ったら、なんかね、がっつり遅れるって言うから、その帰ってきた人に、うん、すいません、ちょっと、ずいぶん遅れるみたいなんで、うん、キャンセルでって言ってる一連のやりとりを見て、なんか、うん、ね。
その交渉してる後ろを僕とハルさんが二人で見てて、ずっと変なアテレコつけてたの。
すっごい長かった。
すごい長い交渉してっから、あれ、値切ってんだよ、つって。やって、なんでこれお前この金額なんじゃ、つって。すいません、定価なんです、つって。
そう、私がね、こんなに高さのためにもう尽力してない。結果ね、
うん、
見に来れない
申し訳ない、う
んまあ、みたいな感じなんで、はい、今回はちょっと結果私とね、宮山さんと春さんで、
そうですね、
見たんですけど、
はい、
はいはい、でこのちょっと感想をちょっとお伝えしようと思います。
はい、
はい、で、
でまず、どんな映画だったのかということを、
はい、
はい、いらっしゃる、はい、お方に、
はい、エベレスト的なやつでしょ。エベレストでタイトルは聞いてたんだけど、
はい、
3D だったんですか。
そうっす、
そうっす、
そうっすね、
そうっすね、
遭難する的な、
うん、まあ基本的にはそのなんか実話でね、遭難した人がいて、それをこう、
あ、実話なの。
実話らしいですよ。
あ、そうなんですか。
伊沢さん関係の量だけね。
これじゃあ解説しましょうか、私がね、は
い、お願いします。
はい、
すいません。
はい、映画エベレスト 3D、 はい、まあこういうこれパンフレットなんですけど、エベレストのね、山々の写真でちょっとね、
エベレストの写真ですか。
そうですね、
それすらも分かんないでしょうけど、高さんは
山っていうのしか分かんないよね。
そうなんですよ。はい、
高そう。
はい、ヒマラヤ山脈に位置する、世界最高峰のエベレストですね。で、まあ1953年に初登頂がされ、ね、なされて以来、まあ世界中の登山家を魅了し続けるこの山はですね、まあ、地球上で最も生きるのが難しい場所であると。
はい、
はい、で標高が 8848m、
はい、8800って富士山2個分ぐらい、うん、2個分以上、
以上以上、
うん、すげえな。
そうなんですよ。
すごかったよ。
だよね。
全然全然そうで、風速は時速320キロを超えて、気温はマイナス26度まで低下する。で、気圧は地上の3分の1となって、うん、まあ、酸素の供給を受けずに長時間とどまれば肉体と意識の機能が停止してしまう、まあ、これがデスゾーンって言われるところなんですよね。
その山を登るね、うん、ガイドの話なんだけれども、うん、ガイドが一般客を連れていくわけですよ、
うん、
でその時にここの高さゆえがデスゾーンですよって説明が最初にあるんです。その標高の 何メートルか分かんないよね。
そうそう、映画の中でボーイング747が航空するそこところに我々は生身で行くんですよみたいなね、説明が。
あ、飛行機も飛ぶぐらいの高さなんだ。
で、そうそうそう
そう、そう
そ
う
そ
う、
そので山の高さを表現するのに。
なるほどね。
そうそう、で、まあ、本作はそんなエベレストで限界に挑んだ者たちの実話を映画化したと。で、まあ、登頂の夢を叶えるためにエベレストにやってきた世界各国の登山家たちが、
はい、
まあ、自然が猛威を振るうデスゾーンで生き残りをかけた戦いに挑む姿を、まあ、3D ならではの、
はい、
圧倒的な迫力で映像化と。
ドキュメンタリーみたいなこと？
いや、ノンフィクション。
ノンフィクション。
ノンフィクション。
うん、そうですね。で、じゃこれどんな事件だったのって話なんですけど、うん、これ1996年の春の話なんですよね。
はい、
で、この時に、起きた、まあ、実話を元にした物語で、
うん、
まあ、ニュージーランドで登山の、ガイド会社を営んでいるロブ・ホールさんっていうの、これ主役の人です。この人、この赤い、この人が主役なんですね。はい、で、この人が、率いている、登頂ツアーっていうのがね、あるっていうのが、へえ、そうなんだっていう感じだったんだけど、うん、
その映画の冒頭にね、軽く紹介があるんだけど、
うん、
それまでこう探検家、冒険家が、ヒマラヤ登ってたんだけど、
うん、
それを一般の客を募って、
はい、
それを、まあ、レジャーというか、そのまあレジャーっつったってヒマラヤ登るぐらいの人たちだから相当なレベルだけど、
うんうんうんうん、
を登頂させるというツアーを組む旅行会社がポコポコできたと。
ああ、アテンドする人もいて。
そうそうそう
そうそうそう。で、まあ、その登頂ツアーが、まあ、ネパールに到着したところから物語が始まるんですね。 で、エベレストの、 ベースキャンプがあるんですよ。
はい。
で、ベースキャンプがこれ5364メートルのところであって、
そこまでは車で行ける。
ヘリコプター、なんだあれ。
いや、ベースキャンプまでも、途中までは、公共交通機関で移動もしたりもするけど、うん、基本ベースキャンプまでも一回登山のね。
で、まあ、約1ヶ月間入念な準備を終えた後に、うん、まあ、はるか3500メートル上の頂上を目指すというところで、で、別のツアーの客、人たちも結構いるんですよね。で、そういう人たちと協力体制を組みながら、まあ、一応第4キャンプまで、まあ、登っていったんです。で、一応が、頂上アタックをするという日にですね、まあ、固定ロープの不備や参加者の体調不良などでスケジュールが大幅に狂って、
はい、
で、これ、下山が大幅に遅れてしまうんですね。で、未曾有の、嵐の接近で急激に天候が悪化と。で、デスゾーンでチリジリになった登山家たちはブリザードと酸欠の過酷を極めた戦いの中で、まあ、それぞれ結構やばい感じになっていくという。で、それがキャンプまでたどり着けるのかみたいな話なんです。
第4キャンプで荷物を全部置いてテントに、うん、で、あと酸素ボンベだけつけて、うん、一応12時間コース、その最終アタック、第4キャンプから登頂までが、はい、で、それが一応天候とかの巡り合わせもあって、うん、まあ、今回はその一応夜中の12時ぐらいに起きて、
うん、
で、午後2時まで、それ14時間後に下山するんであれば、
うん、
嵐の谷まで抜けられて安全だろう、
うん、
さて、果たしてその午後2時までにみんなが登頂できて、そして無事に帰ってこれるだろうかっていうのは、ここが一つのピークなんです
ね。はいはいはい、そう。
で、話は実は、うん、ストーリー的にはあっさりみんな、まあ、ある程度あっさり登頂しちゃうんですよ、
うん、
で、問題なら下山で、ここからがメイン。
うん、
この 下山で過酷ないろんなことが起きて、天候が崩れたりとか、うん、あとその先に登頂した人が降りてくるときに、
うん、
遅れてきた人たちが俺も登るっつって、いやでももう時間切れだから、
うん、
無理だっつってんのに無理して登るからじゃしょうがないって付き添ってた帰りに、
はい、
やっぱ嵐が来ちゃうとか、そういうようなところらへんがこの話のメインどころ、
うん、そうなんですよ。で、まあ、ちょっと結果から先にこれもうちょっとね、見てる結果を前提で喋んなきゃちょっとしょうがないし、うん、事実だからちょっとネタバレをしちゃうんですけど、この結果を聞きたくない人はもうちょっと飛ばしてください。
見てから、
そう、見てから聞いていただいた方がいいかなと思います。
マジっすか。
はい。
そうだね、タカさんには無理で話したと思うけど、
タカさん明日見に行く。じゃあやめようか。
あ、釣りに行くよ。
あーってしてる。ずっと、
はい、
わかりました。
じゃあいいですか、
うん、
はい。で、まあ、一応この、エベレストの大量遭難というですね、1996年の事故、名前になってるんですけど、まあ、この事故で、まあ、総勢8名の登山家が、まあ、死亡してしまいました。
何人でアタックして、
12人かな。
12人でアタックして8名。
そう、
うん、
相当、
そう、そうなんですよ。
山なめんなよみたいな感じのね、
死
亡率ですよね。
で、
彼の顔を見てるとどんな映画だったのかが想像に難しくなくなってました。
で、まあ、あらかじめ、まあ、シェルパやガイドによるルート工作が、まあ、荷上げがね、行われてるから、まあ、本来だったら、まあ、必要だった、まあ、その登山技術とかが、まあ、経験がね、持たないまま、うん、まあ、その入山する登山者が現れたことで、まあ、そのルート結局さ、山って登っていけばさ、だんだんだんだん狭くなっていくわけですよね、
うん、
で、山の上ってさ、タカさんもそう富士山行ったから分かると思うけど、うん、渋滞するんですよね、
うん、
で、エベレストでも渋滞してるんですよ、
山頂待ちって
こと。例えば細くて一人ずつしか渡れないような、うんうんうん、クレパスを渡るところにこうはしごをかけて、
はい、
一人ずつそろりそろり行くんだね、
うん、
でこっちに20人ぐらい待ってるわけ、
うん、
その間にガンガン寒いし、ガンガン酸素なくなっていくしみたいな、
はいはい、
とかそういうこと、
は
い、
そう
で、まあ、そういうので結果的にその登山家が渋滞して、まあ、長時間こう待つような感じに、まあ、なっちゃったと。で、まあ、そこでその本来だったら夜中にこう出て、でもうなんつうの、寒くなる前に、まあ、さっさ午前中とかで帰ってこなきゃいけないんだよね、
はい、
だったら。だけどもうそれがもう夕方とかまでかかっちゃったりすることで、まあ結果的にまずい感じになってしまったみたいなことなんですよ。
はい、
はい、で、このツアーに日本人の、まあ、登山家である南波康子さんっていうね、女性の女の人がお探したんだけど、その人も結果的に、まあ、亡くなってしまって、
はい、
大量事故になったという、まあ、ちょっと大まか大体こんな感じです。で、ちょっと感想それぞれ伺いたいんですけど、
はい、
いかがでしたでしょうか。
そうですね、まずね、 実は横っちょの話なんだけど、僕ね、うん、ナショナルジオグラフィックスって買ってんすよ、
はい、
ちなみに9月号がチョモラマンだったんですよね。で、ミャンマー
チョモラマンはエベレストのことです。
まあ、チョモランマ、まあ、で、チョモランマというか、ヒマラヤ山脈、
うん、
で、カカボラジ山っていうのが、ミャンマーの最高峰というのがあって、うん、そこの登頂するチームの話だったんで、うん、非常に、その、ナショ上で9月号で読んだやつが、
う
ん、だからその、ベースキャンプまでの細い吊り橋をね、シルバーと一緒にアタックしてシーンとか、うん、見た見た見たこれ生活見たわっていうのとかね。
お
あと雪山の中でね、うん、こうやって顔面にこう吹雪になってさ、顔が真っ白になっちゃうところとか、
うん、
もうそうそう、これこれ、辛いのよね、と思いながら
見てない
でもまさか分かるわと思って、9月やったし、みたいな
感じになってない感じにな
ってない結構タイムリーでしたねって話があったのと、
うん、
あとね、俺最初はさ、これどんな話か知らなかったのね、
はい、
なんていうの、ハッピーエンドになる話なのか、
はいはいはい、
例えばすごいファンタスで一番最初に佐野さんが言ったのはジェットコースタームービーって聞いてたんですよ。
うーん、
だからどっちかっていうとこうスリリングにハラハラドキドキして危機一髪ふっあぶねって映画だと思ったらさ、うん、バンバン死んでいくんだよ。だからなんてなんかドキドキハラハラうわ死んだあまた死んだあ凍ってるみたいな辛いっていうジェットコースターで人が落ちてくムービーみたいな。ジェットコースタームービーって俺の定義はドキドキした結果あ危なかったねだったのに本当に山は危ないんだねムービーっていうね、その変な前振りもらっちゃったから辛かった見てて、
うん、そうっすね、
まあ、死ぬ、どんどん人死ぬんだろうなっていうのはなんか雰囲気的に分かったんだけど、なんていうのかな、人死ぬ前からずーっと暗くてずーっともう危ねえぞ危ねえぞみたいな雰囲気で、うん、私グワグワになってちょっと貧血で一回出てしまうっていう、
そうなんですよこれね、まずね、俺今回本当にね、このね、隊長のね、ログホールさんの気持ちだったんだけど、一番最初まず集合の時点で、うん、登山家が一人いない？ちょっと料金、ちょっと、あ、料金、あ、終わりましたって言って、で、いざ登山登り始めて、登り始めたら、あれ消えた一人おいどうだどうだ
まず内容が辛くて、うん、話見てた、俺ね、3人並んでみた時、一番左、佐山さん、真ん中、春、右が俺だったんですよ。うん、でそのうちにだんだん春、普通さ映画見てるときってさ、背もたれにこう背中をもたれかかして見てるんじゃん。
そうだね。
そのうちに春がね、背筋を伸ばしてさ、うん、だって背もたれに背をつけないで見るようになったのよ、
うん、
どうしたのかなと思ってたので、ちょっとファッて見たらいねえんだよ、
うん、
あれいねえと思って、
うん、
どこ行ったのかなと思って、まあ、遠い霊か、どうしたのかなと思ったので、そうこうするうちに、うん、そのうち春が帰ってきてね、
うん、
別の席に座った端っこの、
うんうんうん、
あーと思ったの、
よかった、分かって
くれてた、そうそうそう、あーいたなーと思って、今度見たら伊沢がいねんだよあーと思ってくれ
てそう、だから俺の席から春さんが帰ってきたのが分かんなくて、
うん、
だから俺はもう捜索隊として
あー
そうそう、なるほどね、
そっか、今のところが俺分かんなかったから、だからその帰ってきたのが分かんなかったから、
で、あ、それでなんだ、伊沢がいなくなっちゃったのね、
うん、
いねーと思って、で帰ってきたら俺らの前の列の席に座ったのよ、
はいはい、
俺らの前の列の席カップルだったの、左が女で右が男なの、
うん、
で、はぁーって石山が声かけながら座ったのよ、
うん、
そしたらそのカップルがねえって感じで、こんだけ空いてんのに隣に、しかもねサングラスかけたとこ座ってるわけ、うん、いや、普通睡眠時間ってさ座ってからかけるじゃん、
そうなのよ、だから
で、そしてずっと見てんだよ、
うん、
でも隣の人たちが気持ち悪いってずっと女がね、こうやって男にこうやって怖いってなってんの、おい、それ見えんのよ、
うん、
リサも気づいてねえんだろうなと思って、
そう、だからでね、そのねサングラスをかけてる姿がものすごい春さんっぽくて、その前から見た瞬間に、うん、だから、で、あんだよ、もう春帰ってきてんじゃんと思って、で、俺ずっと見てて、で、俺でそこで覚えて、あーおーおーとかこうリアクションしながら見終わって、で、最後あエンディングが流れて、あーよかったなと思ったら、後ろから宮本さんがそこ違うよって言われてということは、まだ相談者が1名いるって言われて
で、俺が隣の人にちょっとすいません、ちょっと間違えちゃったみたいなんでっつって、
うんうんうん、それで隣の人もようやく安心でき
そうそう
いろんなパニックが起きてたの、
うん、そうなんだ
すごいね、あんまりいろんな展開があるから、
うん、
俺が遭難したは話にちょっと分かんなくな
る、映画だったでしょ、うん、遭難退治だったんだよ まず、まず映画に一人来ねえ。で、途中で脱落した女の映画鑑賞者がいる。
そうそう。
その絵めちゃめちゃ見たかったわ。
まあ、見たいよね。
で、はい、俺がその後映画終わった最初に言った一言は、映画館で起こったことは、うん、後で喋ろうって、ね、まとめて俺が全て見てたから
神様
っていうぐらい結構なパニックな、うん、っていうのかな、こう救いのない感じの映画。
そのさ映画は、まあ、まあさっきノンフィクションっていうのを聞いたけど、例えばさ、その、まあ、フィクションでも主人公が一人バンと立ってて、でそこに付き添う人たちが死んでいくっていうのは、まあ、なんとなく想像できるところなのかなと思わなくもないんだが、
その映画のストーリーでは群像劇って書いてあった
。あ、で主人公がいてとかじゃなくて、そのパーティー12人なら12人のパーティー、
まあ一応メインはメインでいるんだけど、うん、あれ群像劇だな、うん、基本的にそのツアーコンダクターがいる所属してる会社側のメンバーが、うん、そのアタック隊には3人ぐらい、
うん、
それとベースキャンプにスタッフ部門が医者とかね、
うん、
2、3人いるわけですよ、うん、それとは別行動を持ってる、なんか観測隊がいる、
うん、
それとは別にこのお客さんがいるわけ、
うん、
っていうこの群像劇ね。でこの一応メインの人にはあの初めての子供を妊娠しているあの奥さんが家に待ってたりとかね、
はいはいはい、
そういうサイドストーリーもあるんだけれども、うんうん、
どうでした。しかもその 3D で見たわけでしょ、うん、その 3D 感、
私なんかもともと 3D があんまり得意じゃなくて、うん、逆になんかなんだろうな、ヒマラヤの景色とかが作り物めいて見えて 2D で見たかったなってちょっと思った。
俺もそれだと思った、
うんうん、
あの本当はあの今日ねあの IMAX っていうあの、まあ、巨大なスクリーンで、要は自分の視界が全部そのヒマラヤの光景だけで埋まるような感じの映画館で本当は見たかったんだけど、
うん、
でそっち側だとその 3D ももうちょっとなんすよりリアルな感じで見える、うんですよ。ただちょっとまあ今日いろんな事情があってちょっとここの映画館にしちゃったから、だからちょっとまあそういうことはあったんだけど、
アイマックスだったら私は多分開始10分で相談してたと思う。心臓悪い人は見ない方がいい。
4D で見るって言ったのか最初。
そう 4D でやると思ってたんだけど、今なんかねピーターパンっていう映画にね 4D の映画がほとんど持ってかれてて、結局 4D 超怖いのかな、なんかなって、
うん、あとね全体的にあのさっさと登頂しちゃって、
うん、
そっからの避難の方がメインだったね、
うん、
下山の方がメインだった
ね、うん、
で、ずーっと辛いシーンがずーっと続くの。でもぶっちゃけ、
うん、
誰がどのシチュエーションでどう辛いのかって、うん、もう分かんなくなっちゃったんだ。もう分かろうともしなくなっちゃったの、まあ、映画の中では一方その頃ここでは辛いことが起きてて、
うん、
で別の画面私たちはこの3人組がこんな試練待ち受けてて、
うん、
さらにこのペアはどうで、で孤立しちゃったこの人はって、うん、なんてこれがぐるぐる回っていくんだけど、どうでもいいんだよ全体通して超きつい。あとそういうの個人的に言うと、俺この間ね、
うん、
あのバイオハザード3がテレビでやったから見たのよ。
おお
あれがあれみたいなの、みんな手やって足傷ってこうやってずっとうーっうーっうーっただただ歩いてるんだよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、動け歩け歩けみたいな、こまると死ぬぞ
みたいなずっとやってる、うん、あと予告編で今日さスターウォーズも見たからそれもあってさ、こう俺思わず撃とうかと思ってバンいや
どうやらこれはなんかエベレストが、
うん、
なんだろうな、そういうコンダクターとかが入ることによって、
うん、
そんなにプロフェッショナルじゃない登山家たちが無謀にアタックしちゃって、うん、ヒーヒーが起きたって結構有名な事件っぽいんで、ね、だから多分私たちの親世代とかは知ってる事件なんだと思うん。
僕らはね、年代的には高校生ぐらいのね、年代、うんうん、時代のね、
話だね。だからその南波康子さんっていう日本人の女の登山家の人が、
うん、
あの実際遭難で今回これ亡くなっちゃったっていうのがあったから、うんうん、まあその当時は結構有名な事件だった。
まあ、当然そのいくらなんでも例えば俺がそのツアーにいきなり申し込んでいけるってレベルではないわけでしょ。
例えばその
高いんでね、6万5千ドルとかだから何6千万円ぐらいか。
違う、1回ね大体700万円ぐらい の, あのその金額でその登山に参加、うん、ツアーに参加できるので、ね、
うん、
でもまあ当たり前だけど、まあ、みんな登山経験者だったり、うん、どっかのとあの
その日本人の女性に関してはその6大大陸の全ての最高峰を制して 7つ目、これでコンプリートだってい
う、
そういうレベルの人。
そうだけどその中にあの今回その何だっけ、 誰だっけ、郵便局、アメリカの郵便局に普段は仕事してるみたいな、
うん、
そういうその低所得層の人なんだけど、まあその夢のために頑張って、まあ登山に今回参加したみたいな人がいたんだよね、うん、でもそういう人たちってもう700万円とかだから1回の
方
で、うん、もう絶対に登頂するぞみたいなさ、
その今郵便局員の人に関しては、うん、普段は郵便局員やってて、この人たちは日払い2回目なんで、
うん、
で小学校でその自分の冒険体験を話して、
うん、
子供たちがそのカンパをしてくれて、
はい、
で登山費を捻出したりして、それでその逆に子供たちがね、この旗をね、山頂に立ててみたいなのもらってきたから、
うん、
どうしても行くんですね。それが遅れてたんだ
よ。ああ、そのさっき途中まで行って、もうタイムリミットだからっていう。
そうそう、みんなも下山してきた人たち、と日本人とかも登頂して、
うん、
下山してきて1時間遅れぐらい、うん、これね、12時半とか1時ぐらい終わったんだけど、3時頃登ってきたんだよ、
はい、
その郵便局員の人が、うん。で、もうどうしても行くんだって、俺は最後のチャンスだって言って、うん、もう来年50だみたいな、そういう話でね、
うん、
で、それで一緒に登っていくんですよ。
うん、
で、登ってったら運の好きだった、その主人公が。で、一応登頂したんだけど、その人が下山途中でもう完全にバテちゃって、
うん、
で、その意識も途中でブラックアウトしちゃう。
その、農夫州とかかな、うん、あれなんかもう、その、言ってることがなんかわけわかんなくなったりして、
うん、
最後、その自分でその、なんていうの、安全、なんていうの、ロックみたいなの外しちゃったみたいな、ね、
うん、
で、それでもう、片付けしちゃったりするみたいな感じだったりして。
で、その、嵐をエース号してて、うわーってやったらもういなくてね、その、
うん、
とかね。
うん、でしょ、でしかもね、しかもまあみんな辛い思いし大変だったなっていう同情もちょっと湧きづらいんだよね、
うん、
なんでかっていうと、うん、みんな無理したりとか、
うん、
もう降りようぜってキャプテンが言ってるのに降りなかったりとか、
うん、
まあさっきのね人がいて、山ってさそういうもんだからさ、なんていうのかな、山チーム組んでなんだっけ、リーダーの言うことは絶対みたいなヒエラルキー的なものを作って山って登るものなんだって聞いたんだけど、
うん、
誰もリーダーの言うこと聞かないのよ、ま
あ、聞かないし、でさらにリーダーもじゃあしょうがねえっつって一緒に行って登頂できてやったっつって安全に帰ってきたら、
うん、
ある意味英雄団じゃん、
うん、
それで客殺してるし本人も死んでんだからね、どうしようもないよね、
うん、
だ本来だったらそれリーダーお前止めとけって話じゃん、
うん、
そしたら自分だけじゃなくて相手も殺さなくて、お客だってさ、前のかわがままのせいかお前リーダー死んでんだぞって話じゃん、
うん、
でも救いがない、どう俺これ見せられてどうしたらいいのと思ってたじゃあ単的に言えばね、みんなもう死ぬべくして死んだのみたいなまあじゃあいいんじゃん死んじゃえばみたいな、そんなぐらいしか思えないんだよねそのどこにもやり場がないだからそうすると人間って弱いからさ、
うん、
受けた方としてどっか逃げ道として出すのは、
うん、
いや待って怖いみたいなそういうぐらいしか思うしかない
それがさっき私の表情に現れるの、ね、
辛い、うん、救いがない、
うんまあ、ただね、ほら、最近は老人の山岳事故とか多いから、
うん、
みんなにそれを見てもらって、
うん、
山の恐ろしさってものをこう思い出してほしいなと思いましたね。
だから最後にあれだ、スタッフロール流れた後に、うん、シーって出たんだ。
出
てるね。
まあでも、このエベレストさ、記録を、なんだっけ、見ると、
すごい。
あれなんだよね。
世界で一番高い。
はい。
山の高さ。
まあ、大体知ってると思うけど、みんな。ほら、世界最高年齢の登頂って、ほら、これ、女性も男性も二人とも日本人なんだよね。三浦雄一郎さんで、なんかちょっとテレビで有名なんだけどさ。
映画じゃなくて、マジで山の方。
マジで山の方。で、女性の人は73歳、渡辺珠代さんって人が世界最高年齢で。よく登ったなって感じが。
70何歳
?73 歳。ね。するけどね。
でも逆に年食えばそういった時間も作りやすいのかもしれないけどね。あれだって、今回はもう40日間、その登山ツアー自体の日程がね。
ああ、そのベースキャンプで鳴ら
して。まずベースキャンプまで行くのに20日ぐらい。
うん、
でベースキャンプで1週間か2週間鳴らし運転して、うん、そのためにちょいちょい行くんだ。第2キャンプ。キャンプ前に登って降りてくるとか、その時点でもう酸素つかなきゃいけない
ん
だよ、
うんうん、
とか、なんか近くのどっかのピークがあってね、そのピーク前に登って降りてくるとか、
うん、
そうなんだね。あの時点でちょっとだいぶ反乱の匂いはあったんだねすげえバラバラでこれだからアンゴロサクさん困るなと思いやってあれ日本人で言ったらピシッとなるよ
ベースキャンプでみんなさ飲んで歌って踊ってフーとか言ってお前ら山舐めんなよみたいな
ホラー映画の前振りみたいな
ダンスパーティーとかしてんだよああこれ死ぬやつだなと思って
あと北海道民の 私としてはあの、ね、いやいやいや、たかだかマイナス10度ぐらいでも顔出してると寒いはずなのに、うん、みんな結構顔出してて、ひげめっちゃ凍ってたりとかしてて、うん、みんなもっとなんかフルフェイスマスクとかしないのかな、うん、あれは映画だからかな、
どうなんだろうね、
マイナス25度で肌出したら絶対痛いよ、うんうん、ってちょっと思った、
わかんないけど、うん、俺あの山とかアウトドア好きだからあるけど、
うん、
あの肌はあのなんだっけか水分とかの問題もあって隠すらしいけどね、
うん、
寒さじゃなくて保湿クリームを塗ってれば出せるみたいな、保湿クリーム塗ってないとすげえ飛んじゃう、うん、
あじゃあなんか塗ってるのかね
かもしれない、だから、うん、あ温度の問題ってわかんないよね、
うん、
出してると可愛いですよっていうの、
ちなみにこの映画ってどこの国で作った映画？
これはアメリカ
で、ユニバーサルだったよね。
でね、これほぼね、あの実写なんだよね。
あのセットじゃなくて。
そうそうそう。
すごい。
じゃ行ってるんだ。
うん。だからまあちょっとこのエベレストで撮影したかはちょっとわからないんだけど、でも、
まあ、あのどっかの山岳でね。
そうだから。うん、もう本当に何つうの、あの演この南波靖子さんの役をやってた、うん、あの方のインタビューちょっと聞いたんだけど、
うん、
もう本当に何つうの、演技するなって言い言われたっつって、監督からもう自然とそういう感じになるからもう演技しなくていいって
余計なことするな
よもうそれがリアル、とにかくリアルに撮りたいんだっつって、だから実際もうみんな過酷な状況に連れてかれて帰ってきたらもうみんなすごい家族みたいな感じになってたんだけど、全員っていうその生還したメンバーみたいな、
はい
わ、かりやすく言うと電波少年ってことですよね。山連れてかれて、登れって登らされて、取られるってい
う。そうね。
あと一個面白かったのが、南波靖子さんが、うん、なんだろうな、なんかセリフが大丈夫ばっかりで、何本当にこの人の口癖だったのか、日本人って大丈夫って言うもんだっていう、こうアメリカ人のステロタイプなのか、すごい気になった。
まあ、キャボンもあるかもしれないけど、でもなんかね、あの一応その実際その南波さんにの周りの方とかいろんなあった方に、うんうん、あの行ってそのこの実際の人を演じるからその責任があるからってことで、うんうん、結構役者の人は取材したらしい、
うん、
だそういう人だったんじゃないかって
、なんか
性格的に、
うんうんうん、
真面目な人だったっぽい、
ね、ああそうだよね、
うん、
ずっと大丈夫しか言ってない、うん、いつも心配されて、ヤスコ大丈夫大丈夫、
うん、なんかね、ちょっとここに中でティップスがあるからちょっと面白いけど、なんかこのエベレスト登頂へのプラン設計、うん、エベレスト、まあ、2、3年かけて技術と経験をすれば一般の人でもエベレストに登ることができるらしい、
無理だなあれ
そう思わせる映画
だ、そう思わせる映画だなんかね、ステップ的にはまず日本の夏山を登って、まあ、重装などをしてテント泊で慣れていくと、
うん、
でやがて日本の冬山にステップアップして雪山での技術をきちんと修了する、
うん、
でその後海外の 6000m 以上の山に登って高所の感覚をつかむ、
うん、
で、マナスルや中央など比較的難易度の低い 8000m 以上の山を登って超高所デスゾーンと呼ばれる場所がいかなるところが身をもって知る、このステップを踏んでいけば最終的にエベレストの頂きに立つことは不可能ではないって言われる
けどまあでもそれはそうなんじゃないのだろうねっていう回答じゃない、
うん、100人いたら30人ぐらいできると思うよ
あの妹彩子がほらなんか言ったよね、あれ
ね、でもその反面30人ぐらい死んでると思うよ、うん、その書き方でされちゃうと無理だよ
あでも今はねエベレストもゴミばっかりで、ね、ゴミ拾いの山登りにする人もいる、
なんかゴミ拾ってるシーンがあったね、
あーあったね、あったね、
でもそれこそ妹のさ番組とかで登山するんだけどもうあと 200m で山頂なんだけどギブアップしたりとかっていうのを見るとさ、
うん、
何にも知らないとね、
うん、
200m ぐらい行っちゃいなよって思うけど、
う
ん、そこなんだね、
う
ん、本当聖書を分ける、
ちなみにそのナショジオのカカボラジ山も登頂失敗してるそっち、うん、でやっぱほんと数百メートルのところでみんな諦めて、
なんか登るよ、アタックするよりも引く勇気の方がすごく難しいって、
目的は生きて帰ることっていう、
うんうん、
栗木信勝さんってほら指をさ全部なくしちゃった、
あ、
ちょっと有名だった日本で
登山家の人
で、うん、であの単独無酸素登頂をエベレストにしようとして、うん、でなんかこの間もつい先月ぐらいにまた失敗して帰ってきたんですね、
あ、
でその指が凍傷でなくなる、エシしちゃってずっと直そうと思ってずっといろんなことやってたけど結局なくしちゃって、でもそれでももう一回今エベレストに行こうとしてるっていう、そんなにやっぱこうですねやっぱ登山山に ねえ、見逃されてあった人ってのはそういうこと感
じ
な
んだね。あるんだね。本当に登りたいと思わないけど。
あの僕はなんか登りたい、僕自身が登りたいとまでは思えないけど、うん、登りたいと思う人の気持ちはなんかわかる気がするけどね。なんかやっぱ分かりやすいすぎて申し訳ないけど、例えば達成感とかさ、あの全体的に絵は結構荒削りっていうか取って出しな感じがあったんだけど、
うん、
やっぱあの盗聴の空撮のシーンとかさ、どう撮ったか知らないけどさ、うん、あのなんかすごいこう、いいだろうな、いいだろうなと思う、うん、山を征服したっていう感じがあるんだろうなっていう気はちょっとするね、うん、
あれね、あの途中でヘリコプターがさ救援に来いと思うんだけどさ、
うん、
そのヘリコプターがさ、その 7000m 以上って空気が薄いからヘリコプターがそれ以上上がれないから、
うん、
そのヘリコプターに救援行けませんみたいなさ、
うん、
話のシーンとか、
そうそう、救援行けないから人を下ろして荷物を下ろして部品取ってギリギリ飛んで、
はいはい、
で飛んで一度着陸したら離陸できないから、うん、怪我人だけ乗せて山を滑空するって、山下までさーっと滑空して空気が上がってきたらバラバラバラバラって、
すごいね、
すごい
な、本当にすごいね、
すごい、あのシーンすごかった、
あのヘリコプターで雪山を滑ってみたいな感じだった、うん、
すごかった、うん、しかもさ、なんかね、アメリカ人の登ってる人の奥さんかなんかが結構権力を持ってる人で、
うん、
もうこれ、うちの旦那を助けなければどうなるか分かってるわねって、こう大使館に、
ね、
そうそう言って、うん、
ミャンマー軍みたいなのがね、
そうそう出て行って、バカなアメリカ人のために、このミャンマーのパイロットは、エースパイロットはみたいな。
で、その機長がね、若き日のね、あの小林明とか、あのなんていうの、石原裕次郎みたいなさ、昔の男前のガッチリしてて、
日活みたいな、
日活、はい、無言みたいな、男は黙って操縦かを握るみたいな、それがボソッと言うんだよ。今から滑っていくけど大丈夫だろうみたいな、あそこはね、あそこだけで唯一カタルシスがあったの、
うん、
ね、ジェットコースターみたいな、ああよかったと思ったよ、それ以外はもう全部ダメなんだから、
なんかその結局そのなんで700万円も払ってるかっつったら、その結局そのミャンマー政府にも大体1人当たり100万円ぐらい払ってるんだって、そういう後々何かあった時のためにっていうことで、そのみんなの協力を得たのかわからない
ん
です
、
まあでもちょっとすごかった感じはあったけどね、
うん、ね、こう土曜日の朝からこんな辛いで行けないんだ、
いや、いやなんかこうみんなでその
確かにちょっとした罰ゲーム
ハラハラドキドキ感を
ハラハラドキドキって最後によかったねがついてねえとダメなんだよ、
う
ん、
そうね、
ハラハラドキドキした結果全滅じゃん、救いがないんだって
そうね、
でもただその最後にノンフィクションだからさ、
うん、
もちろんモデルになった人がいて、
うん、
生き残った人の実際の写真とか、
うん、
実際の残された家族の写真とか出てきて、
うん、
なんか本当にあったことなんだなってしみじみと感じるものはありましたね。
でその主人公をね、奥さんのお腹に赤ん坊がいて女の子だってことが途中で分かってね、
はい、
電話、あの衛星電話とかでさ、
うん、
奥さんとやり取りしてて、
うん、
で今の際にもトランシーバーを通じて奥さんと電話してる、
うん、
でパタッと死んじゃう。でその後それが大体ほら19年ぐらい前でしょ、
うん、
一番最後に出てくるのがその時の女の子だ、今の写
真。ああそうかそうかそうか、ね、
それを見ても何の救いにもなんない、
うん、そうそうそう、この子どんな辛い20年を歩んできたんだろうとしか思えない
なんだろう、ごめん見たいって思えない
から。ただやっぱり景色は良かったよね。
よ
かった
けど、
ヒマラヤってこんな感じなんだって、
うんうん
う
ん、
もううちらが思い描いてる山じゃなくてもうとんがってる鋭角ですみたいな、
そうよくあそこを人が歩いたなみたいな、
うん、そうそうそうそう、
本
当普通だったら避けて通るとか選べるならね、どっちに行きますかって言ったらまず行かないところ、
針の山みたいなところするとか、
地獄みたいな谷があってさ、もう超怖い細いやつ、なんていうの、この落ちたらカニ歩きしないと、
うん、
いや
歩けないよね。
で大体そこにほら敵が襲ってくるんだよ。ええところ、今敵が襲ってきたら危ねえぞっていうところ崖みたいなとそれで落ちるんだけどさ、
まあ落ちてくるんだけ
ど、
ね、本当怖いあれマジで。
でもまあ最終的には4人助かったわけじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、まあ鼻とか失うけどね、
うん、
あ、東証で、
うん、そう、
あの手とかもなくなっちゃうのよ。
なんか無事な人もいるよ。
最終的にでもその鼻なくなった分、お尻のお肉とかつけて、なんか鼻つけてるっていうだけの話をしてる。
で、あれだ、飲むと鼻取ってさ、ほらーって、ね、スナックで脅かして、女の子に言ってたんだ
よね。バカ野郎。
なんか、ふーんっていう。
うん、俺寝坊してよ
かった。よかったって。
今回は、ね、タカさんがね、ずーっとね、ずーっとこのラジオで山の話をしてたじゃん。
うん、
だから、まあ、ぜひ山の体験をね、
お前集大成としてね、
そう、
世界一番高い山の話を、
そう、できて、うん、やれるかなと思ったんだけどね、
うん、
まさかの、
うん、
まあ、そうですね、私も遭難しましたからね、実際問題、
筑波さんで、
筑波さんで、
そうですね、筑波さんで遭難したんです
けど、900メートル級、
しかも、救急の人間と一緒に登ってたからね、
900メートルって言ったら、ちょっとした九州地方の平地だよ。
エベレストか。ベースキャンプにも届いてないから。
なんならミャンマーの海岸ぐらいだよ。
いやー、まあ、
うん、いやー、辛かった。映画として面白いとか面白くないかは知らない。辛かったなー。早く終わんねえかなと思って、これきつくて、
わかりました。
まあただあのやっぱりこうベースキャンプの様子とか、うん、第1キャンプ、第2キャンプ、第3キャンプ、第4キャンプまでなのかな、
うん、
っていうのは僕は知らないし、
うん、
あれだけ人がいるところっていうのがあれがリアルだとしたらすごく面白かったよね、
うん、
その雰囲気は、
うん、
だから景色が面白いけども、その人の営みがね、うん、どういう設備があるとかさ、
そう、あんなになんかその何て言うの、人がいっぱいいて、
うん、
設備もいっぱいあるような、
うん、
ところがエベレストの頂にあるんだみたいな、なんか
頂じゃない、
頂って何ていうの、ベースキャンプ、
ベースキャン
プ、いや、
あ、そうなんだって今思って聞いてない。
だね、そこだ、長い時間滞在しちゃダメなんだって頂きあったで、デスゾーンみたいな。
びっくりした、なんかそういうのは、そういう感じなんだみたいな、ね、
うん、だからやっぱりこうなんかこう閉ざされた空間だから、
うん、
植物もないわけですよ。で、動物もないんですよね、
うん、
で人間が人工的に作ったボンベが転がってたり、
うん、
旗がなってたりとか、
うん、
ベースキャンプにテントがあるだけなんだよね、
うん、
だからあのさ、その昔からこう山にはこう神様が住んでるとかさ、
うん、
なんか雪女の伝説があるとかさ、
うん、
ビッグフットの伝説があるとかっていうのは、うん、やっぱああいうところを見ると納得だよね。とてもこの、なんていうの、ナチュラルな状態で生きていけない、このスーパーナチュラルなものしかこう生きられないような、
うんうんうんうん、
あれは、環境、閉ざされた環境っていうのは、あるなっていうのはあったね。
なんだっけ、微生物もなんか存在できないみたいな。
そうだね。
でしょ、
だから、
髪もずっと残ったままなんだよね。うん、
だから、
遺体も取りに
行かない。遺体も取りに行かないと腐らない。分解されないからね。うん、怪我しても、腐らないし、
うん、
はい。この話はそろそろ回収した方がいいかもしれない、
うん、そうですね。
だって救いがないんだもん。
まあちょっとね、すごい、まあそういう意味でもいろんな意味でちょっとすごい映画だったのは間違いないとは思うので、
はい、
まあちょっとね、そんなエベレストを体験してみたいという人はまずい
ですね、体調を整えた上でご覧いただければと。
そう
ですね。でもまあ逆に言うと体調崩すぐらいもう本当にリアルに体験できる。
そうそうそう、
うん、
だよね。
そうだね、そうだね。
登山行こうかな、でも時間がねえなと思ってる人は見てもいいかもしれない。2時間ぐらい結構登山できる
よね。行こうかなって思ったはるか先の山だ。
ちょっと暇だし高尾山ぐらい行こうかなと思ってんだったら
よっぽど。
いや、エベレスト行くのもありだよ。
高尾山の
上に。
アルピニストの野口健さんがこの映画のことについて、これまで山の映画でこれほどまでに感情が揺さぶられた映像があったのか、私が見て、そして封印してきたエベレストの死の世界があまりにもありのままに描かれていたので、もう本当にありのままだったんだと。
その通りの
感じらしいですね。
はい。
はい、そんな感じです。
はい。
は はい、じゃあちょっとね、はい、思わぬ恐怖体験してきましたけども
ホラー映画に近いよね。
はい、じゃあ以上エベレスト 3D の回でした。
はい、
はい、はい。